2009年の年の瀬、寒い風の中、ジブリが動き始めました。
こんな素晴らしいアニメが当時ヒットしなかったのはとても残念でもったいないです。ディズニーと当時張り合ってたっていうのがよく分かりました。
なんか懐かしい感じがして心温まるストーリーでした、
ね、懐かしい感じが、ね、してね、子供の頃に戻ったような感じ。
すごい映像もすごい綺麗で、
でも正直見て人間の動きとかがすごい今の現代アニメみたいなすごいナチュラルな動きで。
昨日土曜日、渋谷のシネマアンジェリカでは三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー提供1941年のアニメーション映画バッタくん街に行くの公開がスタート。
似てるなって感じで、
なんか正直ディズニーの動きとかよりも上に感じましたけど、
ディズニーも好きだけどでもこっちの良さもあって、
それはかつてあのポパイを描いたフライシャー兄弟がウォルトディズニーに挑んだ作品です。
勉強するつもりで見に来たんですけど、もう後半見ちゃいましたからね。もう関係な
く動きがね凝ってて、
古くて新しい、
古くて新しかった。
どうぞ奥の方からジブリのプロデューサーにお入りいただきたいと思います。お願いします。
ちょっとびっくりしてまして話が違うんですいやなんか20人ぐらいの方とちょっと懇談をするってことになって、
そして16日水曜日には来年夏公開のジブリの新作仮暮らしのアリエッティの制作発表懇談会が日比谷の東宝で開かれました。
僕らが選んだ作品がこの仮暮らしのアリエッティっていう、お父さんとお母さん、そして14歳の娘アリエッティっていうのがいるんですけれども、このアリエッティの世界、つまり小人たち、一つ掟がある、人間に見られてはいけないって。ところがですね、そのお家にですね、ある男の子、これ12歳になる人間の男の子ですけれど、この子が、病気療養のためそのお家へやってくる。でその時にですね、その日になんとアリエッティはその姿をね一瞬見られてしまう、ここから物語は始まるんですけれど、原作と、宮崎駿の書いたシナリオで多分一番大きな違いがあるとしたら、この二人がどうなるだろうという時に、これは宮崎駿は映画作る時に、よく言っております。世界の、いろんな人がいるけれど、大きく言えば男女二人であると、そう男と女といえば当然恋になるって、さあこの二人はどうなるでしょうって。でも大事なことは片や人間ですから、普通の男の子ですからね、それなりの背丈もあるんですよ。でも片や女の子は身長10センチって、でちょっと年上のお姉様って、でこういう設定でね、宮崎駿は燃えるんですね。宮崎駿と2人で話して、突然宮さんという人は僕に質問してるんですね。監督どうするの。それでふとマロって言っちゃったんですよねでポスター見ていただいてると思います。アリエッティの絵がツタの金丸の中にパッといますけれど、非常に可愛い女の子を描く子供の子で、アニメーターとして超一流、世界のどこへ出しても恥ずかしくない、そのぐらい腕はあると。
仮暮らしのアリエッティ、それは36歳のアニメーターが新人監督として挑む作品です。
わからなかったんですよ。補足しますと、絵はうまい、動きもうまい、アニメーターとしては一流、しかし監督として演出家としてこの人が向いてるかどうか今まで何も分かりませんでした。やってみて分かりました。やれます。
会場ではアリエッティの予告編も初公開されました。
ああすいません
いやもう非常に楽しみな映像でした。
歌と絵と期待感が高まりました。
セミの声と落雷のあれほど日本的とは思ってなかったので、あれでアリエッティって言ったらそのギャップにびっくりするんじゃないかなと思って。
ああいやよかったですね。なんか千尋とかのあれと よく似てて、魅惑的というか魅力的な、
すごい、もう、雷の音とセミの音、
雷とね人に見られて人間に見られていけないっていうのが 最高にいいですよ。
すごく雰囲気のある優しい感じの絵に、あのこう人間に見られてはいけない、それが起きてだったっていうところが、やっぱり起きてっていうコピーがグッとなんか刺さりましたね。
ドキドキ嬉しいです、嬉しいです、いい感じです。
決して人に見られてはいけない。アリエッティは緑の庭の葉っぱの陰に消えていきました。でも実は会場から記者の皆さんが退出した後、緑の庭の奥ではもう一つの懇談会が開かれていたんです。
いや、
決して人に聞かれてはならない。それはこの日まで鈴木さんが極秘に温めてきた、ささやかだけれど、でもだからこそとても大切なアリエッティのプロジェクトでした。
気持ちを切り替えて。
こんばんは。
で、今の声を聞いていただいて、あんまり元気なかったんですけれど、今日は人数が多いんでね、ラジオだと誰が喋ってるのか分かんなくなっちゃうかもしれないけれど、でも今日はね、ちょっと大事なね、テーマで話したいんで。というのは、仮暮らしのアリエッティ、これ発表になったんですけどね、宣伝をやっていく時の一つとして、映像ブログをやろうなんていうのがあって、でそれを誰にやってもらうかというとね、今日のメインゲストはジブリ広報部の部長の西岡純一君です。ちょっとご挨拶して。
はじめまして。
小さいよ、これ。ちゃんと喋ってよ、ご挨拶なんだから。
あ、はじめまして、あのジブリの西岡です。いや、浅間美奈初めてなんで、こう容量がよくわからないんですよ。
西岡のことはどうやって出そうかずっと悩んでたな。
いやいや、
まあ今日ね、そのブログの話をちゃんとしたいんで、どうやってやっていくか、で、まあ、すぐ始めなきゃいけない。でそれでね、これも初めての紹介になると思いますけれど、はい、東宝のね、宣伝プロデューサー、はい、上田美和子さん。
はい、あ、東宝の、あ、はい、東宝の上田美和子と申します。今回、スタジオジブリの最新作の、仮暮らしのアリエッティの、宣伝を担当します。
大きく若返りました。
はい、よろしくお願いします。
でもう一人、西田君。
東宝の西田です、よろしくお願いします。あのデジタルコンテンツの、宣伝周りを主にやってます、よろしくお願いします。
デジタルだけじゃないですよ、彼はもういろんなことやってもらう。
よろしくお願いします。
それとあのジブリのね、プロデューサー室のいち君で、いち君はあの西岡のね、映像ブログをやる時のね、カメラマンをやってもらう。
はい、はじめまして、プロデューサー室の市川博之と申します。2年半ぐらいジブリ美術館の方で勤務させていただいて、今年の6月から、プロデューサー室の方へ移動してきました。勉強の毎日ですが、頑張っていきたいと思います。ブログの方毎日更新していきますので、皆様、ご覧になってください。
頑張りましょう。
西岡、頼むよ。
頑張ります、できるだけ頑張りますけど。でいつの間にか僕じゃなくて、いつもかイッヒーかなんか代わりにこうやってるような毎日が来たら、
なんでそのこと僕言うや
つ、なかなか心配なんですよ。だから
西岡を働かせたいんですよ。あの西岡ってね、すごいいいやつなんだけれど、はい、なんつったらいいかな、企画のスタートの時に結構元気がいいわけ、
はい、
うん、これでね、あれやったらいいんじゃないか、これやったらいいんじゃないかって、いろいろ言うわけね。で実際始まるじゃない、それが。そうするとね、いつの間にやら消えるのよ。消える
、
うん、で最後にね、例えばテレビだったら本番の収録とかね、はい、MA とかいろいろあるじゃない、はい、そういう時にはね、明るい顔して登場するのよ。
いや別にそういうわけで全然明るくないと思いますけど。
最初と
そうで真ん中は抜ける人なのよ。俺ね、俺としてはね、なんとかね、この中抜けなしに西岡を働かせる手立てはないかって考えたんですよ。でまあ、それで言うとね、過去にまあ僕はそういう人をね、いろいろ扱ってきたんですけれど、まあ、実は博報堂のね、 あの藤巻さんという人がいて、この人も本当に働かない人 でこの人をどうやってやったら働かせられるんだろうって、でその結果がね、あの今のねポニョの主題歌を歌ってこれ中抜けは絶対できないわけだからそうで、あの時にもうクタクタになるまでね、とにかくあの紅白にまで出てもらってやってもらったんですけれど、今回の俺の目的はね、西岡を働かせたいわけ。そのことに関しては君はどう思ってんの？
いや、ね、仕事ですからできるだけのことは頑張りたいと思うんですけど、なんか本当に
俺まだ話終わってないね。これでとにかく西岡が最初から関わって最後まで全部貫徹できる仕事はないんだろうかって延々考えたんですよ。で、ある日ふっと思いついたの、この映像ブログ、本人が何しろね、カメラの前で毎日その日に起こったことをしゃべるね、いろんなアリエッティに関して話していく、やっぱりこれをやるんだったら中抜けのしようがないって。イヒはいろいろ被害に遭ったことはないの？
私は雪の女王の時に西岡さんにすごく協力していただきました。
それは特別の感情があったからですね。西岡ってさ、もともとがジブリの前が
某外資系企業にいましたけど、
ガソリン会社だよね、はい、そう、外資の会社だったのはどういうことかって言ったら、当然いい、はい、レポーター全部英語なのよ。
あ、
でね、かかってくる電話も外人さんが多い。あ、当然そこら辺のこと全部やってたのよ。ところがジブリ来た途端、
僕は英語はできないんで
例えば外人さんから電話かかってくるとやっぱりジブリ多いわけ、広報だとね、そうするとすぐね、国際部っていうのか海外を回しちゃうわけで、どうしても外人がいないとき、みんなに聞こえないように英語喋ってんだ
よ、だって嫌ですよ、そんな
自分の実力をこう、いや、てか下隠しに、
能ある鷹は爪隠すっていうでしょ、
はい、
要するに自分のね、能力を卑劣しないのよ。卑劣した途端いろんな仕事が来るでしょ、それを未然に防ぐわけ。
え、そういうことなんですかね。
そんなことないと思うんですけど。
そこで学んだことは、
学んだことはやっぱサラリーマン社会もうひどい上司がですね、あ、向こうで言っちゃっていいのかな、分かんないけどひどい上司に3人ぐらい当たっててですね、その3人はもうむちゃくちゃひどいんですけど、そこであの切れたりすることもあったんですけど、最後はその上司に言われてもぐっと我慢することを覚えたんですよ。だからどんなに怒鳴られても、まあ何とかされても、
皆さんにそんなに怒鳴られてる、
いや何とかありますよ、やっぱりすごい。
俺が覚えてるのはね、広報部がジブリの1階にあった時その広報部はいわば玄関、そしたら西岡が部門長で部下がいる、でその部屋がですね、ものすごい汚いわけで、とある日ね、実は宮さんの乱入っていうのがあったね、事件、なんでこの部屋はこんな汚いんだっつって、全く掃除がしてないと、にしようかっつって怒ったわけですよ。この段ボール箱は何だっつったの、はい、なんでこんなの動いてあんだっつったら、僕もそれは目撃したんだけどね、西岡の言い訳っていうのがあったわけこの箱にはこの箱には宮崎さんへのファンレターが入ってますで、ちなみにその段ボール箱開けてみたら全然関係ないものが入ってるんだよね。
それは違うと思います、本当に。
で彼のね、部下でね、ウッキャっていう女性がいて、
ウッキャ、
うん、そのウッキャがね、鈴木さんすいませんって言って、どうしたのって言ったら、だってね、やっぱり西岡さんのことをね、宮崎さん怒ったのは西岡さんだけのね、部長だけの、責任じゃないと、当然私たちにも責任がある、でもそれをほっといた私たちにもね、大きな責任がある、だから西岡さんだけの責任じゃないって、ちょっと涙ながらだったね。で涙ながらに自分が悪かったことを告白したら、西岡がね、何だか知らないけど両手を半分ぐらい上に上げて、
大丈夫だよ今まで通りだって。
まあ日頃からね、西岡の下に入った人たちってね、まあ簡単に要点言うとね、みんな西岡のこと慕うのよ。 まあ、なんて言ったらいいかな、まあ、絵を描いてたところがアニメーターとしては不向きだったんで、その人をどこにするかって言った時、西岡の特徴なんだけどね、全部受け入れてくれるんだよね。で、まあ、宮さんとしてはそれ面白くない？それそうでしょ。自分のところでダメだという烙印を押された人が西岡のところに行くとね、明るく元気で仕事するんですよ。そういうのってね、ね、なんか宮さんからすると釈然としないものがある。ジブリの中ってね、真っ二つに分かれるんですよ。宮さん派か西岡派。
そんな極端じゃない、
二大派閥が。
そんな極端です
ね。だってね、でどういうことかって言ったらね、西岡が、まあ、ジブリってあのお弁当を取るんだけどね、はい、あの業者の人が来てね、でね、まあ、会社で取ってたお弁当ってあるでしょ。ところが西岡ってそういうことには一生懸命だから、会社が取ってた弁当さんを無視してね、自分で弁当屋さんを探してくるわけ。これでその弁当を自分たちで食べ始めた。これでその輪を広げていくわけ。で気がついたらね、その広報部でね、みんな集まってきてみんなでご飯食べるなんてことが始まってるわけよ。でそれを見てね、あの心をね静かにできなかったのが宮さんなの。
またですか。
西岡って自分を持ってんだよね、でしょ。
いや、そんなこともない。
だからね、普通ね、宮さんに言われたらね、誰だって言いつけ守るんですよ。自分が正しいと思ったことをやろうと思ってるわけ。
そんな大げさな話だとは全然思ってないんですけど。
要するにね、宮さんの最大のライバルのジブリの中で。
そうなんですね。
宮さんは己に厳しく、他人にも厳しく、で人間というのはね、遠い遠くを見て生きていく。ところが西岡は違うのよ。自分に甘く、他人に優しく、そして見るものは直近のものだけ。だついね、美味しい甘いものにはみんな誘われていくじゃない、はい、で西岡のそばに寄った人はみんなダメになってくるのよ。
そんな
すごい人なのよ。それでね、ね、とにかくテレビが大好きなわけ。49歳なんだけどね、来年50で、テレビが大好きでね、このうん十年、はい、日本でやったあらゆるドラマ、
はい、
ね、全部ビデオに撮って全部見てきた。
え、すごい。
だからドラマを全部見なきゃいけないから、ね、
いやでもドラマ 見たの
忙しいね。
大体1話は見ますよ。
見るべきドラマは何ですかって言って、大体これはいい、これは悪いっていうのは全部西岡さんジャッジがあって、でみんなまあ安心して、
安心
して面白いっていうか、いやだな、どれを見たらいいか。
いや映画はそんなに
あのね、まあ、ついでだから言っちゃいましょう。今ジブリはね、西ジブリって言って、
はい、
トヨタ本社の中にジブリの研修所を置いて、そこでね、まあ22名の若きアニメーターを研修中、はい、そう当然あのトヨタの人とね、いろんな話をしなきゃいけなかったんですよ、うん、これで向こうの担当者ずらっと並んだところで、まあ懇談をやった、ご飯を食べました、
はい、
そしたらね、西岡の独壇場なわけ。
へ、
なんでか、トヨタについてどういう会社なのか、そしてそこで作っている車の一台一台の性能、なおかつその利益率はどうなってるか。
その利益率は
す
ごい。俺でね、これね、トヨタの人をうならせたんですよ。
すごい。
でなおかつトヨタに来ませんか、つまりトヨタの人よりもトヨタに詳しいわ。トヨタだけじゃないのよ、日産も詳しいわけよ。ホンダも詳しいんでしょ。
まあ一応嫌な番組だな。
好きなところこすごい、
つまりすごい人なのよ。嫌なことをやっちゃいけないよってお父さんかお母さんに教えられたの。
いやいや、そんなことだから本当に嫌ですけど、本当に嫌なんですけど、ブログはやりますよ、ちゃんと。本当にやりますよ。
Thank you.
iTunes ストアやレコチョクなどでの配信がスタートしたセシル・コルベルのアリエッティーズ・ソングです。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫、西岡純一、市川博之、東宝株式会社宣伝部上田美和子さん、西田信孝さんでした。
でとにかくアリエッティのことならね、あの西岡のブログを見れば分かる。でそれを毎日一個ずつ貯めてきたよ、約3分、それは時には5分の日もあるでしょう、それは構わない。で俺が今言ってるのはね、その映像を撮る時の最大のポイントね、編集はしない、ね、当たり前です。テレビっていうのはね、現実だと。そうすると間がいっぱい空いてたわけ。ところが途中からその間をねつまむようになってきて、その間のつまみ方がねどんどんどんどん激しくなって、で最終的には今ダイジェストになってます。でそれを僕は ね生にしたいんですよ。たとえまずいこと言っちゃったとしてもそれは編集しない。でその中で西岡がスタートして終わるまでそれを見守る、そしてそれを流す。でそのためには西岡は勉強しなきゃいけない、取材もしなきゃいけない。ほんで一君の一番大事なこと、無表情撮るとき、撮るときに励ましもしない、西岡を孤独に陥らせる。これでね、喋ってる当人は助けてほしいわけで、愛玩の目があるはず、
絶対あると思う。
それも下を向く、
辛い。
だから西岡が自分でこれで納得っていうものを喋るまで待つの。途中で失敗したらそれも必要なの。ここだけ変えてってもなし。それをやり始めてからダメになったんだから。ジブリ広報部長西岡純一のアリエッティ日記、ジブリ あのアリエッティの公式ページからいきます。
こういうことになりましたけれども、まあなんとか自信を持たずに頑張りたいと思いますので、ぜひあのアクセスしてみてください。よろしくお願いします。
はい、
昨日からアリエッティのオフィシャルサイトの中でひっそりと始まった西岡さんの挑戦、スタジオジブリ広報部長西岡純一のアリエッティ日記、ちょっと覗いてみましょうか。http://kariigurashi.jp。 あ、これ。この番組はウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント、読売新聞、ドリームスカイワード、 JAL、 町のホットステーションローソン、朝日飲料の提供でお送りしました。